皆さんこんにちは。東京センターチャーチの下村です。いつも TCC をご支援くださり心から感謝をしています。またワンコインサポートクラブとか下町河原版とかいろんな形で立川教会には特別にお祈りに覚えていただき心から感謝をしています。また今回はこういう形で私をこの説教の場へと招いていただきましたことを御教会とまた神様に心から感謝をしています。昨年末に TCC は4年目を迎えちょうど5年目にこの1月から入りました。そして私たちはこれまでもそれを願ってきましたがさらに主に使わされる教会になりたいと願っています。そして4周年を前後してイエス様の食事シリーズのメッセージをこれまで年末からしてきました。今日はそのうちの一つペテロをはじめとする弟子たちと復活の主が食事をする場面です。ガリラヤ湖畔に復活のイエスが立ちそこで夜通しこれまで漁をしていた弟子たちにイエスが右側に網を下ろすようにとアドバイスをしその通りにしたらこれまでは一匹も釣れなかったのにいきなり153匹の魚がかかり網が破れそうになったというお話です。なぜ153匹なんか多くの人がこれまでこの数字には意味があるに違いないと調べ意味付けを試みました。確かに7とか12とか聖書には意味を持つ数字がいくつかありますがこれは全く意味のない数字だと今ははっきりしてます。でもここに確かに書かれてる。それはこれが目撃証言だということを表していると言えます。それがこの数字がここにある理由なんですね。さっきまではゼロやったのに岸辺に立つ男のアドバイスに従ったら突然大量になってそれに驚いて一人があれは復活のイエスだと分かりそのことを証言として残した。153という数字には意味はないけどでもゼロが大量になったその変化をリアルな数字に残したということです。また次の瞬間ペテロがイエスと知って服を着たまま水に飛び込んだことも書かれてますがこれ自体も意味はない。意味はないけど実際そんなことが起こった。それもイエスの前で。とにかくイエスの前で起こった事実を残す。それがこのヨハネの福音書の書かれた主目的だということがヨハネの福音書の最後の方21節の25節にこんなふうに書かれてます。イエスが行われたことは他にもたくさんある。こんな言葉でこの福音書は締めくくられてるんですね。ではヨハネがイエスの行動をここまで細かく書くことで僕らに教えようとしたことは何なんでしょう。賛美歌の98番雨には栄えという賛美歌、これは去年のクリスマスにも皆さん一度ぐらいは歌われたじゃないかとは思います。この英語版は Hark the herald angels sing Glory to the newborn king Peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled。 この最後のところにまさにイエスの到来は神と罪人の和解だとはっきり書かれてます。つまりイエスの周りに起こった一連の出来事はすべてその和解のパズルを完成させるためのピースだということ。もっと言うとイエスが来られるということには 3つの意味があって、1つは僕らが他者と和解できるということ、次に本当の自分と和解できる、そして最後は神と和解できる、この3つにあるんですね。今日はこの3つのポイントにスポットを当ててみたいと思います。まず1つ目のポイントは、僕らは他者と和解できる。4節に、夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることが分からなかったとあります。この弟子たちとは11人のうちの7人で、2節から、ペテロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの2人の息子、そしてもう2人の弟子ということが分かります。この7人が一晩中釣りをしたけど何も取れんかった。するとイエスが岸辺に立たれ、彼らにもう一度やってみなさいと言われ、その言われるままにやってみた。実はこれと同じ光景が以前にもあって、それは先ほどの黙想にもありました。ルカの5章、ペテロがイエスと出会ったばっかりの時のこと。やっぱり一晩中漁をしたんだけれども、でもダメで、そこでイエスがもう一度やってみなさいと言われ、やったら大漁になったという出来事です。そのことをヨハネは思い出し、主だと言って、その後みんながイエスと出会ったというのがこの場面です。ここから学べることは何なんでしょう。この7人の顔ぶれをよく見ると、本来どれも全く違うキャラの人たちだったということが分かります。まずナタナエルは信心深い人でした。どっちか言うと何でも簡単に信じるタイプ。彼が初めてイエスと出会った時、ナタナエルはその直前、イチジクの木の下で何かやってたわけです。が、それは誰も知らんことでした。でもイエスは、私はそれを知ってるという。すると、ナタナエルはその洞察に驚いて、あなたは神の子だ、イスラエルの王だとイエスにすぐ言います。それに対しイエスは、私はまだ何の奇跡も起こしてないよと釘を刺す。それほどにナタナエルはもう迷信的なぐらい信じやすい性格で、このように何でも瞬時に信じてしまう男でした。がトマスはそれとは正反対で、まあ頭が固いとか疑り深いとか、もういろんな枕言葉のつく男です。その意味でこのトマスがこの恵みに漏れんかったというのは、まあ逆に不思議なくらいで、俺は復活のイエスなんて信じないと主張した時も、その手の釘の穴に自分の指を突っ込まん限り俺は信じないと言いました。よみがえりがどんなもんかなんていうのは誰も定義づけることはできませんが、彼はイエスが死ぬ前に打ち込まれたあの釘の穴が今も手に残ってるはずだと確信していたわけです。よみがえりの姿なんてどうなっているのか、それが生前と変わってしまっているということもあり得るわけで、手のひらにそれが残ってるとは限りません。だからよみがえったんがたとえ本物のイエスであったとしても、穴が消えてる可能性はあったわけです。実際復活のイエスはそれを持ってたし、かつそれを見る前に、まあ、言葉だけでトマスは信じましたから、彼がその恵みから漏れるということはありませんでしたが、話の流れ次第では宇宙の救い主を目の前にしながら、もう際どいところで彼がそれを取り逃してしまうということもあったわけです。彼は皮肉屋で、またとにかく疑い深すぎました。 でもここまで世俗的なトマスとそれとは正反対のナタナエルがこの時同じ船に乗ってたということです。またそこにはペテロとヨハネもいましたが、彼らも言うなればも真逆の性格。ヨハネは合理主義者で、過去のデータを分析してあれはイエスだと最初にピンときたが、自分は動かない。逆にペテロは物事をじっくり考えるのは苦手で、すぐ動く。初動は主ですと言ったヨハネなんかよりよっぽど早いし、船のゆっくりさにもう我慢できず湖にいきなり飛び込む人、もうとにかく何でも彼は一番乗り。そんな二人やから、もし両方ともがお互いを悪く言うなら、あいつは多動で落ち着きがないと言われてもペテロにしたら仕方がないぐらいでした。かたやあいつは口ばっかりでとにかく動かんやっちゃ、足に根が生えとると言われても仕方がないぐらい動かないヨハネ。でもそんな彼らがこの同じ船に乗ってたわけです。聖書は何度も、それこそエペソの2章ではここよりももうはっきりかつ強烈に述べられてますが、イエスはあらゆる違いを超えて、それこそ気質、国柄、文化、育ち、そんな違いに関わらず人を一つにすることができる、そして私はそれをすると言っておられます。イエス・キリストは互いに軽蔑したり、できることならあの人とは一緒にいたくないというような、そんな関係の人たちをも互いに一つにできる、このように本来のギャップというものを埋めて一つにすることはイエスにあってこそ可能であって、他にはないと聖書は言ってます。よく礼拝の中で私たちは使徒信条を告白しますが、その中には我は天地の造り主全能の父なる神を信ずから始まって、後半の一文は聖なる行動の教会、聖徒の交わりとあり、最後にそれを信ずと締めるわけですが、これはイエスが信ぜよと命じられた内容なんだということを、今回改めてこのメッセージを準備する中で気づかされました。そこには教会を信ぜよ、生徒の交わりを信ぜよとある。これは何を意味するんでしょう。それは目に見えるところはたとえ難しいように見えたとしても、でも聖書が言うんだから信ぜよって、教会を信じ、そこにある交わりを信じ、その完全な一致が可能であるように行動し始めなければならないということです。それが真実であるかのように行動する、その時神が僕らにその信仰に応えて驚くべき超自然の共同体を作ってくださる、そんな約束がこの使徒信条にはあるんだということを教えられました。僕らは他者と和解できる、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、イエスは僕らを僕ら自身と和解させてくださるということです。そんな超自然の共同体、人々の和解が満ち溢れた姿というものがもし僕らの周りに見られないとしたら、その理由はほとんどの場合が僕ら自身が僕らという存在と和解できてないからそうなってると思うんです。ちょっと難しいことを今言いましたけれども、つまり僕らは 自分の現実、自分が一体何者かという現実と和解できてないということです。ヤコブの4章は、外なる戦いは内なる戦いから生まれてくると言ってます。これも深い言葉です。もしあなたが自分自身に対して透明でないなら、つまりあなたがありのままの自分というものを受け入れられてないなら、どうして他人に対して透明でおれるかということです。聖書はここで、神の助けがないうちは僕らは幻の人生を送ってると言ってます。僕らは人生の中にあって何かをすることに必死ですが、その何かとは証明することなんです。でもその証明の中身が、自分に対しても他人に対しても、実は本当の自分なんかではなく別の自分を証明するという、まあある意味役者みたいなことをやってるわけで、そのために僕らは膨大なエネルギーを費やしている。僕らは自分らの欠点や弱さというものを認められない存在なんです。それは自分に対しても他人に対してもです。だから自分に対して透明でおれんし、同じく他人に対しても透明やない。僕らが本当の自分と和解せんうちは、本当の自分を見ようとせんうちは、他者とは和解できませんが、イエスはそれを変えることができるお方なんですね。イエスは最終的にペテロを癒し、彼も本物の自分と和解することができたわけですが、その前に、じゃあ彼に何が起こったんか、ちょっと振り返ってみたいと思います。イエスの生涯の終わり間際、弟子たちはイエスを裏切りました。全員がです。でもペテロの裏切りが一番深刻やった。それはペテロが一番イエスに近かったからです。ペテロはいつもヤコブ、ヨハネと一緒にイエスに呼ばれてた、一番弟子として。次にペテロは本当の自分というものを知らず、常に自分を現実とは離れたところに置いて、その強いイメージをもう頑張って保つ必要があったということです。イエスが私は間もなく逮捕されると打ち上げたとき、ペテロは私はあなたと牢に入ることも死ぬことも厭わないと言います。他の弟子たちは良くも悪くも感情的にも霊的にも彼ほど熱くありませんでしたが、同時に彼らはそんなことを言うほど愚かでもなかったということです。たとえ他の者がこけても俺は大丈夫、誰よりもあなたのことを愛してるし、私ほどの忠誠心を持つ者は他にはいません、私は他の11人よりも絶対あなたのことを愛してますと言い張ったわけですが、その直後、皆さんもご存知のようにイエスが裁判にかけられるとき、彼は公然とイエスを否認しました。それも1回でなく3回も。これぞまさに自分を知らん者、自分に対して透明さを欠く者の姿です。そしてこのペテロに復活のイエスが語られるのが15節以下です。お読みします。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。 私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは、イエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ここには一回自分を否定した人間に対する信じれないような肯定があります。イエスは、あなたには自分の壊れた部分を見てほしいという、そしてそのたんびにがっくりとうなだれるペテロがいるが、そこで彼が少しでも心を開くなら、その瞬間イエスは彼の心の奥底まで届く信じれないような愛と肯定を注ぎ込まれるんです。イエスが、あなたは私を失望させたという。するとペテロは、分かってますと答える。それに対しイエスは、よし、なら責任を取れ、お前はリーダーだ、ここに仲間がいるが中でもお前は一番大破してる、お前は7人の中で一番自分の姿に疎かった、自分が何者かということを知らんかった、お前の失敗が一番ひどかった、だからあなたがリーダーだと言うんです。イエスが何を言ってるのかお分かりになるでしょうか。あなたはあなたの失敗を丸ごと私の恵みの中に置きなさい、そのことであなたは偉大なリーダーになれるから、誰よりも優れた羊飼いになれるからというんです。日本の社会は一旦失敗したらそれで終わりという社会です。落語者の烙印を一回押されたらもう取り返すのは至難の業です。あの学校に入れなかったらあの会社には行けないし、となるとその仕事もできんし、そしてその先もないわけですが、イエスは言われます。あなたはその逆だって。もしあなたが多くを失敗し多くを許されるなら、あなたは多く愛することができる。自分が壊れていることを知って私の恵みに委ねるなら、それも委ねれば委ねるほどあなたは他人を理解し人の心を理解し、私に頼り人生の行く末にも驚かないようになるし、あなたは賢くなる、あなたが責任者だ、なぜならあなたが最大の失敗者だからって。ヘンリー・ナウエンという人がハーバード大の教授職を突然辞め、人生最後の10年間をカナダのラルシュ共同体という知的な障害を持つ人たちの施設に移り住んだということはいろんなところに本で書かれています。その共同体はもちろん自分のことなどどこの誰かともわからないような人たちの集まりです。そしてその本の中で僕の心に残ったエピソードが一つありました。それは 当初施設の人たちを思いやろうとしてもなかなかそんな思いになれず、主よ、なぜ私は少なくとも自分と一緒に映画を見たり談笑したりする人たちと共にいないんでしょうかと、そういうことを決めた自分自身にまた自分の環境に苛立ったとき、彼はヨハネの21章の15節、私の子羊を飼いなさい、この御言葉が目に飛び込んできたと言うんです。それを読んでただ打ちのめされた。子羊に餌をやっても子羊からは何も得ることはない。愛玩動物として飼われている犬や猫ならまだ自分に懐いたりすり寄ってきたりはする。でも子羊はそれもない。彼はここで神が今自分に求められていることを知ったんです。私の子羊に餌を与えるとは全く知的な、あるいは感情的な、あるいは心理的な、社会的な、そんな利益をもたらさない人を愛し、その人たちを世話し、そしてその人たちに仕えなさいという意味なんだと。あなたはそこからは何にも得られない。彼らは得るがあなたは得ない。どうしてそんな羊飼いみたいな心を持てるんか。どうしてそこまで愛情深く、また忍耐深い人になれるんか。それはペテロがそうであったように、イエスの恵みに飛び込んだ道徳的な失敗者であるという、そんな自分を理解するとき。もう一回言います。イエスの恵みに飛び込んだ道徳的な失敗者であるという、そんな自分を理解するとき、そこに初めて起こる奇跡なんですね。イエスは僕らを僕ら自身と和解させてくださるお方。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、僕らは神と和解することができる。18節以降にこういう御言葉があります。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。この両手を伸ばしは何を意味するのか。人は敵対心を抱くとまず腕組みをすると言います。そしてさらに危険な状態になると今度は腕組みから相手を打ち負かすファイティングポーズに移ります。あるいは落雷とか雹とかそういう災害から身を守るために頭を抱える。要するに腕を伸ばすということはしないわけです。腕を伸ばすのは握手やハグなど親しさを表すときですが、それは同時に非常に無防備な状態なんですね。それは精神的あるいは感情的な親密さというものも同じで、それを示すにはまずその人に対してあなたが無防備にならないかということです。腕を伸ばさないといかんし、それはありのままの自分を見られることを受け入れるということやからです。傷ついたり批判されたりすることを厭わない態度とも言えます。弱さを伴わない親密な関係なんてありえないからです。イエスがペテロに 腕を伸ばして私に従いなさいというとき、何を言っておられるんでしょう。これは二重表現と言われています。つまりこれは十字架にかかる姿を示すと同時に、無防備な状態で相手に近づいていってその人を抱きしめるということを表しているんです。イエスの言わんとされていることはこうです。ペテロよ、あなたに羊飼いの心を持つ方法を教えよう。隣人に喜んで身を捧げ、他の人のために死んでもいいという心はどうすれば持てるんか。それは私の死を模範として残りの人生を歩むことだよ。私はあなたのために両手を広げるし、あなたがそれを見るとき、あなたも人のために両手を広げる人生を歩むことができるようになると。イエスは自分の十字架のことを言っておられるんですね。イエスは十字架上で究極の羊飼いになり、また究極の友となり、何の利益ももたらさん人のために自分をお捧げになりました。自分の両手を釘付けにされることほど無防備な状態はありません。でもイエスは僕らのためにそこまで無防備になり、僕らの罪を全部負い無罪にしてくださったんです。イエスはこう言っておられます。私は両手を開いた。もしあなたがその意味を理解し、そこで自分の人生が変えられたなら、私が羊のために死んだように、あなたもあなたの羊のために死ななければならない。ってルカの5章でペテロは最初の大量の奇跡を経験しましたが、その時自分が偉大な方の前におることを知り、また自分の小ささを思い知ったんで、私から離れてくださいと彼は叫んだ。それは実は僕らの持ってる古い人格構造、そしてそこから来る当たり前のリアクションなんです。あまりに記憶、また偉大な方の前に自分の小ささと欠点を見せつけられるということは、もう心理的な死を意味するからです。もうそれから逃げたかったんですね。状況は今回も同じでした。でもこの153匹の魚を見てペテロは、今度は私から離れてくださいとは言わんかった。彼は狂ったようにイエスに近づいていったんです。なぜか、それは彼の人格が恵みによって作り変えられたからです。もしあなたが恵みによって作り変えられた罪人なら、失敗は今や心理的な死を意味するものではなく、霊的成長の手段なんです。どうぞあなたの失敗をイエスの恵みの中に投げ込んでください。最高の成長の手段やからです。あなたは有能で賢い人間、愛情あふれた羊飼いの心を持つ人間になることができます。僕らにはこのペテロの経験が絶対必要なんです。失敗を通して、でも今はもう離れてくださいではなく、イエスのもとにすっ飛んでいく弟子となる。ペテロはもうこの時何にも屈しませんでした。ボートはまだ来てないのにペテロは飛んでいきました。このペテロから目を離さんことです。日本は失敗を受け入れない国です。だからこそイエスのもとへ飛んでいく。なぜならイエスはその弱さや死に関わらずではなく、 もうそれゆえにです、その弱さと死を通して世を刷新する方となって復活の主となってくださったからです。僕らは神と和解することができる。これが三つ目のポイントです。思えば22歳で救われる前の僕はもうありとあらゆることに腹立ててました。顔ではニコニコしながら腹の底は煮えくり返ってました。母は僕を受験校の灘中に入れてくれました。中国人として生きていくためには医者になりなさい、これが母の口癖でした。でも無理して無理して入ったその先に何があったんか。周りのみんなは優秀で授業にはついていけんし、先生は僕の顔見たら、兄貴も灘だったんですけど1年上でむちゃむちゃ優秀やったんですけど、お前は兄貴と同じ親から出たんやなって、毎晩同じもん食うてるよなって、なんで出てくる成績はこんなにちゃうんやって、兄貴は上から5番目お前は下から5番目どないなって、足したらちょうど平均やけどどないすると大笑いするわけです。職員室でもうみんな職員室でどーっと先生方が笑う。そんな先生方にも、また勉強はできるけど僕に対して高圧的な兄に対しても、また DV の父にも、もうどこ向いても腹立つことばっかり。もちろん成績悪いのは僕が悪いわけで、そんな自分に対してももうとにかく何より自分が嫌いでした。でも22歳でイエス様信じて救われ、その時僕に大発見がありました。それは僕はこれまで他の誰でもない神様に腹立ててたんやいうことが分かったんです。でもそんな僕が22歳のクリスマスに神と和解できた。それからというもの、自分自身ともまた周りの世界とも面白いほどに、それまでのもうテンションだらけの世界から解放されていきました。一番嬉しかったのは、実はその受選の2年前、僕が20歳の時にすでに天に帰ってたその父との仲直りが時間とともにできたことでした。すでに天に帰ってる父と仲直り、どういうことと思われるでしょう。父は中国人でした。でもそのことで僕ら家族は、僕が13歳になるまで全員中国籍で、辛ラーメンの辛っていうのが僕の名字でした。僕が生まれたのは昭和の35年ですから、戦後15年、まだアジア人に対する差別のむちゃくちゃきつかったそんな時代です。あなたのせいで僕らはこんな目に遭ってるって、何でも親父のせいにしてました。さらに父には大陸に、日本に来る前に奥さんがいて、ビッグファミリーがそこにはあって、実は母は現地妻やったということが結婚して10年もしてから分かったことで、僕の怒りの原点は実はそこにあったわけです。けどそれが全部ほどけてきたんです。そして今の楽しみは、イエス様を信じて天に帰ったその父と天国でもう一回再会することです。実は父も戦争でどうしようもない時代を生きた、同じく戦争の被害者やった。でもそんな父のことを僕はずっと一回も本気で考えてあげることなく、最後の最後までもう親不孝の息子で通してしまったことを本当に手をついて謝りたいと思います。でもイエスのくださる和解ってここまで徹底してるんやなって、あの 父と時空を超えて仲直りできるって、まさに神業やなって改めて思います。ですから僕らはこのイエスから目を離さないで生きる限り、ペテロのように福音によってまず人と、そして自分自身と、もちろん神様と和解することができるということなんです。この三つの和解に生きる信仰生活は、イエスを見、これをちょっと図を出していただけますでしょうか。実はこれ私たち TCC でこれから取り組もうとしている内容です。まず左側、イエスを見る、そしてイエスの福音を味わい続ける、その時にこの3つの和解が可能になる。でも今見てきたように、弟子たちはイエスと過ごした先の3年の間はまだまだ時間的にも経験的にも不十分でした。そこには自分の小ささや弱さを知った上での悔い改めというものが必要だったし、そのことから僕らにも証とか人生のいろんなストーリーを分かち合って、そして壊れた自分を出し合える、そんな関係、そんな環境が必要なんだということが分かります。 TCC は今年の後半からスモールグループというものを始めようと思っています。まだちゃんとした礼拝堂もないので、礼拝時間以外の交わる時間がほとんどない、本当に浅い交わりしかできていない。でもこのスモールグループを始める、これこそがそこで起こる悔い改めと癒しと成長、これをお互いに与え合う関係こそが僕らの目指すところです。今はスモールグループのリーダーズミーティングというのを定期的に行って、まずその準備をしています。スモールグループを通して交わり、そして祈り合うコミュニティというものを持てるなら、すべての喜びとそして悲しみが、もうつまりええことも悪いことも、その全部が僕らの福音理解と成長につながっていくと信じます。そしてこの左の部分、こっち側が完成した暁には、僕たちの右の部分、表現と使命に出ていくんです。これがステップなんですね。逆に福音を深く理解し、またそれが受肉線打ちに出ていくなら、つまりアウトプット先行で行くなら、いつかガラガラになるし、結局は大祭司の庭のペテロのように空中分解してしまいかねません。でも福音が受肉した上で、つまり左がしっかり固まった上で右に進むなら、そこには聖霊の実がなるし、使える管理者として、あるいは社会福祉者、伝道者として、みんなが使わされていく、そのことが可能になるんですね。イエスをしっかり見つめ、壊れた自分をもし示されるなら、僕らに近づくために遠い遠いところから私たちのこの地球まで来てくださり、クリスマスにご降誕くださり、十字架で死んで復活してくださったこのイエスに、今度は僕らの方からペテロのように、もう服を飛び込んで、服を着たまま水に飛び込むぐらい、もうがむしゃらに近づいていくものに、僕たちもならせていただきたいと思います。そして今度はこの僕らのいただいたイエスとの和解を撒き散らす、もうどんどん伝えていく、そんな福音の人生を送りたいと願わされています。私たち TCC は今街道を求め、そしてこのスモールグループのための学びを進めています。この2つのために続けてお祈りをいただければと思います。 それでは一言お祈りいたします。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちは壊れた自分をどれだけ知ってるでしょうか。またペテロのようにそんな自分をあなたの恵みの中にどれだけ突っ込めてるでしょうか。今日の御言葉を通し癒しと回復と発見をいただいたあのペテロのように私たちも恵みに生き、あなたの十分な癒しをいただいて、そこから使わされていく一人一人でありたい。またそんな共同体でありたいと願っています。そのためにもあなたから逃げた過去の私たちではなく、復活のあなたにがむしゃらに向かっていくペテロのような私たちでありますように。それぞれの使わされた場において主イエスの香りを流し出し、職場でも家庭でも学校でもあなたの栄光を仰ぎ見ることができますように。いよいよ立川教会の兄弟姉妹方の日々の歩みを祝福し、主ご自身がお導きください。尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。